今日はですね、ヨハネ11章を通して、ラザロの復活を共に分かち合っていきたいんですけれども、11章1節にですね、ある人が病気になっていた。これラザロで、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベテニアの人であったっていうふうに始まります。ラザロがですね、病気にかかって、本当にこのマリアはですね、主に香油を塗り髪の毛でその拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んで、いたというふうに書いてあります。そこで姉妹たちがイエス様のところに使いを送ります。そして主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエス様、どうかこの病気を癒してください。今あなたが本当に愛している兄弟ラザロが今病んでいます。そしたら4節、イエス様はこれを聞いてですね、この病気は死んで終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。ある病気は本当に死んで終わるようなものです。だけれどもラザロの時、イエス様はこれは死んで終わるのではなく、主の栄光が現れるものだというふうに語られました。そして、このなんとですね、マルタとマリアのこの報告を聞いてですね、この6節、そのような聞かれた時に、そのおられたところになお2日とどまられた。イエス様、何をされてるんですか。あなたの愛している兄弟ラザロがですね、今病んで本当に死にそうになっているんですよ。そしたらそれを聞いて主は、これは主の栄光が現れる、そう言ってから急いで行くのではなく、なんと2日間その場所に留まれた。私たちも祈ったりして、本当になんで神様は私たちの祈りを聞いてくださらないんだろう、そのように思う時があります。だけれども主は私たちに約束してくださっています。これはただの病気で終わるものではなく、ただの問題で終わるものではなく、主の栄光が現れるためのものです。私たちは主よ、じゃあ急いでください、何をやっておられるんですか。主はなんとその場所に2日ももっとのんきにとどまられた。なぜですか。主の大きな栄光が現れるためのものです。私たちの思いにはもう想像つかないようなことをイエス様はしたりもします。だけれどもイエス様は必ずこれがどういうふうに終わるのかもう知っておられます。そしてですね、そのうちイエス様はですね、このもう一度じゃあユダヤに行こうと、まあそのユダヤでですね、イエス様は石打ちにされようとされた時がありました。この10章でそういうことが書いてあるんですけれども、そしてイエス様は9節にこのようにおっしゃいます。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにいないからです。だから私たちは昼の子供となるように、光のいる間に光を信じ、光と共に歩むものとなりなさいということをまた12章とかで説明されるんですけれども、そしてこのラザロについてこのように言われます。弟子たちは言われます。私たちの友ラザロは眠っています。しかし彼を眠りから覚ましに行くのです。そして ラザロが眠っているんだったら弟子たちは言います。眠ってるんですか、寝るようにしてくださいよ、みんな眠るじゃないですか、眠ってるんだったら大丈夫でしょう、助かるでしょう、何を言ってるんですか。そしたらイエス様は、いやいやいや、ラザロはまあ霊的にはこう眠っているって言ってるけど、本当の肉体的には死んだのです。14節にラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。ラザロが死ぬの、完全にもう人間的に、医学的に、もう科学的に希望がない状態になることを主は感謝しました。なぜですか。神様に乗ってのみ救いが起きるということを知るためです。それを感謝します。なぜその場に居合わせなかったこと、人間的には絶対にそれは不可能であるということを人々が知ることができることを感謝します。日本も完全に死んだ状態、もう 0.1% もクリスチャンがいない、この国がリバイバルするのは人間的には完全に不可能、完全に死んだ状態、死んだものが復活することができるか、 蘇ることをリバイバルすることができるか、それは不可能です。人間にとっては不可能なことが、神様にとって不可能なことはありません。だから主は本当にこの時に、居合わせなかったことを喜び感謝しました。そして、その弟子の仲間がですね、ああじゃあ私たちも主と一緒に行って、もう 死のう、もう主よ、よく言ってることが分かりません、じゃあ私たちも一緒に主と死にます。もっと意味が分からないです全然言ってることを理解していません。まあでもイエス様はそういうことはあまり気にされません。だからもうイエス様は分かった、じゃあ行こうみたいな感じで行きます。そして17節、それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。なんと死んで4日、まあ死んで1日経ってても、もうかなりもう無理です。だけどもう死んで4日経っていたら、もう完全に死体は腐ってしまいます。そしてもう死んで4日っていうことは、もう完全なる絶望を表しています。完全に希望がない、完全に人間的に医学的に科学的にもう全て何を尽くしてもそれが不可能であるということを表しています。そして、大勢の人たちがですね、マルタとマリアのところに来てですね、その兄弟のことについて慰めています。もうみんな泣いています。みんなもうこの悲しみ、そしてもうそのもう慰めて、ああもうどうすればいいんだ、そのような感じです。だけれどもこのマルタがですね、イエス様が来たことを見て、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、本当に神様はあなたが求めになることは何でも神様はあなたにお与えになるからです、そのように言います。そしたらイエス様はですね、あなたの兄弟はよみがえりますというふうに宣言します。マルタはちょっとびっくりした後、ああそういうことか、ああわかりました、終わりの日ですね、イエス様が雲に乗って来られるとき、みんな死者がよみがえる、あなたがこの前メッセージしてくれました、ああ信じています、彼がよみがえることを知っており、また信じています。もちろんそれは真実です。イエス様が雲に乗って来られるときに、私たち死者の者が先によみがえる、そしてまだ生きている者たちが共に変えられて雲の中に引き上げられると、テサロニケの手紙にも書いてあります。そしたらですね、イエス様はこのように言われます。私がよみがえりです、私が命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様が声を出すと、水のざわめきが起こり、天に起こり、そして死んだ者もよみがえる。エゼキエルにも言われました、この干からびた骨、もう完全に死んで4日になるような、もう完全に干からびた骨が、あなたは生き返るだろうか。息に向かって予言をせよ、息を四方から吹いてきてください、この殺された者たちに吹き込んでください。そのようにイエス様も、私が命であり、私がよみがえりです、私を信じる者は死んでも生きるのです。なぜですか、イエス様ご本人が命だから、イエス様ご本人がよみがえりだから。だから、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。そしたら、はい、主よ、もちろんです、あなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。もちろんマルタも、まあよく言ってることがわからないんですね、この時も。まあまあ、イエス様はいつも例え話が多いですし、比喩や、まあいろいろな難しい話もたくさんされましたから、どれぐらい本気にしていいのか、よくわからないところが結構ありました。だけれども、いつもイエス様は本気でした。私は十字架にかかって3日の後に蘇る。もう、その蘇った後、ああ、そういえばイエス様本当にそういうこと言われてたなって言って、弟子たちは信じたっていうふうにたくさん書いてあるんですけれども、その時は、うん、これは比喩なのか、それともどういう意味なんだ、何を言ってるんだっていうふうに、わからない場合が多かったっていうふうに聖書に書いてあります。そして、28節、こう言ってから帰って行って、しまい、マリアを呼んでですね、先生が見えています、あなたを呼んでおられますと、言います。 そしたらマリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエス様のところに走っていきます。そしてイエス様のところにこのひれ伏してですね、32節見てみると、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。またマルタと同じようにですね、イエス様あなたは癒し主です。そこはもう何回も見ていましたから、イエス様が人を癒し、人をこう歩けない人を歩かせたりですね、盲目の人が見えるようになったり、そのようなことをたくさん見てきました。だから本当に主よ、あなたがおられたら死ななかったでしょう。だけれどもイエス様は命であり蘇りであるということはまだ見たことも聞いたこともありませんでした。だからイエス様はそれを感謝したわけです。ここでイエス様が復活の力と権威があるということを人々が知ることができるためです。そこでイエス様は彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、本当にイエス様も35節涙を流された。すごいですよね。イエス様はもう彼が蘇ることを知っているんです。彼の死は本当にこの何ですかね、死で終わるものではない、もうこれは希望に満ち溢れ、本当に復活の栄光が現れる、主の栄光が今表されようとしている、もうイエス様は明らかにそれを知っておられます。だけれども人々が涙を流しながら、主よ、どうしてあなたはおられなかったんでしょうか。そのように涙を流した時にイエス様も共に涙を流してくださいます。これがイエス様の優しいところです。イエス様は Almighty God、 本当に Everlasting Father、 Prince of Peace、 もう力と権威と水を分け、水の上を歩き、もう死人をも蘇らせることのできる超すごいお方です。だけれどそれとともに憐れみが深く、本当に人々が泣いている時に共に泣いてくださり、そして共にその憐れみの感情を共有してくださる、そのような優しい羊飼いなるお方です。だから私たちが涙を流しているときに、ああ大丈夫大丈夫、もう蘇るからっていう感じで、じゃなくて、私たちが涙を流されるとき、流しているとき、共に泣いて慰めてくださいます。これがイエス様、これが聖書に書いてあるイエス様です。そして本当にたくさんの人たちがですね、盲人の目を開けた方が、あの人を死なさないでおくことはできなかったのかというふうに言う人たちも出てきました。そしてこの何ですかね、イエス様は墓の近くに来てですね、石を取り除けなさいというふうに言います。そしたらマルタは、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。やっぱりマルタは先ほどの御言葉を理解することができていませんでした。イエス様ははっきりと、私が蘇りであり命である、私を信じる者は死んでも生きるのです、今蘇るんだ、もう人間的には不可能なことを主はすることができる、だからもう、もしあなたが信じるなら、あなたが神の栄光を見ると私はさっき言ったではないか。本当に蘇らせるんですか。ちょっともう本当にマルタはそこで衝撃を受けます。でも信じるということは、墓の石を取り除けなさいと言われたら取り除けることです。水のこの何ですかね、この樽の中に入っている水を汲んで持っていきなさいと言えば持っていくことです。持っていってる途中に水がブドウ酒に変わるからです。信じるということは従うということです。イエス様がこういうふうにしなさいと、アーメン、それ信じてやってみます、石を取り除けてみます、一回歩いてみます、床を取り上げて歩きなさい言われたら歩いてみます、祭司のところに行って見せなさい、祭司のところに行きかけたら癒されました。だから本当に私たちはこの石を取り除けなければいけない、一歩踏み出さなければいけない。主が言われた感動、それを一歩踏み出すとき、主は水を分けてくださいます。主がやる部分があるし、私たちがやる部分があります。石を取り除けなさい。そしたら私たちは、アーメン、石を取り除けます。そしたらイエス様が目を上げて祈られます。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし、私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるために、このように今言っています。 そのようにしてイエス様は祈りを捧げます。そしてから大声で叫ばれます。ラザロよ、出てきなさい。これがすごいですよね。もう本当に、もう死んだ者に向かって命令するわけです。権威を持つわけです。ラザロよ、出てきなさい。そのようにしたときに、ラザロが包帯、手と足を長い布で巻かれたままで出てきました。顔も布切れで包まれていたというふうに書いてあります。そしたらイエス様は、ほどいてやって帰らせてあげなさい、そのようにおっしゃいます。そしてイエス様がこのなさっていたことを見た多くの人々がですね、イエス様をこれを通して信じることができました。きっかけはいろいろあります。だけれども、イエス様は主の栄光、父なる神様の栄光を表し、本当にイエス様が神様の御子であること、キリストであること、人々が信じ救われることを願っておられました。そしてこれを見て多くの人々が救われました。そしてですね、これがそれだけで終わったのではありません。そしたらですね、なんとイエス様を殺そうとする勢力がどんどんどんどん強くなっていきます。そしてカヤパがですね、49節、しかし彼らのうちで一人で、その年の大祭司であったカヤパがですね、彼らに言います。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。このように大祭司カヤパが、このことが彼自分自身から言ったのではなくて、その当時の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。素晴らしいですね。本当に神様が私たちを蘇らせてくださる、その理由はイエス様が代わりに死んでくださったからです。私たちが永遠の命を受け取れる理由は、イエス・キリストが私たちのために本当に命を捨ててくださり、そして私たちすべてを、神の子供たちを一つにして集めるために死んでくださいました。これをイエス様はラザロの復活とともに、そしてこの場所で証ししてくださいました。私たちがイエス様を信じるなら、私たちは永遠の命を持つことができます。命と復活なるイエス様を私たちが受け入れるなら、私たちも生き、そして私たちを通してたくさんの人々が生かされるようになります。それではお祈りしましょう。私たち祈り続けます。日本2000万救礼、私と教会は1000倍祝福されます。これは本当に人間的には不可能なことに思えるかもしれません。だけれども、神様にとって不可能なことはありません。人間にとってはそれがもう墓に入って4日目になるような、もう死体がもう完全に腐っているような状態のように見えるかもしれません。だけれども、イエス様がご自身の命を渡されることによって、私たちが生き返ることができるようにしてくださいました。だから私たちはイエス・キリストの打ち傷によって癒されました。そして癒されます。そして癒しが私たちを通して溢れ流れます。すべてが癒される、この川の流れゆくところ。それではお祈りしましょう。今日本当に私たちが祈っていることが遅く感じますか？イエス様がなぜまだ来てくださらないんでしょうか？それは主の大きな栄光が表されるためです。それは人間にとっては不可能なように見えることが、神様にとっては不可能ではないということが証しされるためです。私たち今日お祈りしていきましょう。私たちがすることができないことを主はすることができます。私たちに到底不可能なように思うこと、今日主の御手に委ねていきましょう。 私たち主よ、あなたに主よ、あなたがこの場所にいてくださったらこの問題は解決されます。主よ、あなたが今この祈りに聞いてくださればすべてが解決されます。だけれども主はある時にそれをちょっと待たれる時もあります。今私たちはとっても急いでるんで、主よ、どうかこれを急いで答えてください。だけれども主はそれが完全に人間の手ではどうすることもできない状態、もう絶対に人間的にはどうすることもできない、その状態にされることもあります。それは私たちがその主がそれをされたとき、もうこれは完全に主です、これはもう主にしかできません、主よ、あなたの栄光を表してくださったことを感謝します、そして主よ、あなたにしか私たちは頼ることができません、主よ、助けてください、そのようになるためです。今日私たちの重荷を主に委ねます。主に信頼します。主が成し遂げてください。そして主だけが成し遂げてくださることができます。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。エレ様が今日も私たち御言葉を通して、ラザロの復活を通して、今日も希望の御言葉を語ってくださり、命の御言葉を語ってくださり、復活の御言葉を語ってくださったことを心から感謝します。おー主よ、あなたがこの場所におられたら、おー主よ、あなたがこの問題を、この病を、この全てのことを、主よ、あなたが解決することのできるお方です。だけれども主よ、あなたがその時にまたさらに待たれる、そういう時もあります。主よ、私たち本当に完全に主よ、主に委ねます。主に信頼します。主が成し遂げてください。そして主しか成し遂げることができません。主よ、今日完全に主の御前に私たちの問題、私たちの心の重荷、この病、すべてを主よ手放します。私たちの力ではどうすることもできません。主よ、あなたの知恵を与えてください。主よ、あなたの力を与えてください。主が声を出すと水のざわめきが起こる。4日も経ったラザロがよみがえる。私たちの力ではできません。主よ、あなたが おられればどんなことでもできます。主よ、聖霊様、今私たち一人一人に触れてくださり、主よ、本当に主は涙を流してくださる、本当にその憐れみ深い方であることを今日覚えます。本当に私たちが泣きながら本当に祈ること、あなたはただ見られるのではなく共に涙を流してくださるお方、共に涙を流してくださり、共に私たちを慰めてくださるお方だけれども、主よ、あなたが石を取り除けなさいと言われるとき、私たちは一歩踏み出して石を取り除けます。あなたが一歩前進しなさいと言われるとき、私たちは一歩前進します。主よ、私たち主を信じ、主に従います。主に本当に主の栄光を見たいです。主よ、私たち主が願いを、主の願いを、私たち 主が必ず主の栄光を表してくださること、感謝します、感謝します。ラザロよ、出てきなさい。日本よ、よみがえれ。ジャパンライズ。主がそのように宣言してくださるその日が今来ようとしている。日本よ、立ち上がれ。日本よ、起き上がれ。日本よ、リバイバルせよ。そのようにもう本当に死んでもう400年以上になっているこの国が、その400年前のようにリバイバルすることを期待します。本当に素晴らしいことが起きます。すべては主の名をあがめ、すべては主の栄光を褒めたたえるであろう。東の方では主の栄光が、西の方では主の名があがめられる、そのような日が今来ようとしていることを期待します。感謝します、感謝します、感謝します。聖霊様を歓迎します。主が語ってくださることを感謝します、感謝します、感謝します、感謝します。 イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光を主にお返します。主は素晴らしいお方です。